ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月17日、米国において日米安全保障協議委員会、いわゆる2プラス2が開催され、日本側からは河野太郎外務大臣および小野寺五則防衛大臣が、米側からはレックス・ティラーソン国務長官およびジェームズ・マティス国防長官がそれぞれ出席しました。今回はこの共同発表の概要をお伝えします。それではお聞きください。まず日米同盟については、トランプ政権の下での初めての2プラス2開催を歓迎した上で、北朝鮮による核開発や ICBM の発射、東シナ海や南シナ海における情勢等、アジア太平洋地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米同盟をさらに強化する意図を確認するとともに、同盟がアジア太平洋地域の平和と安全の礎であり続ける旨を確認しました。さらに地域の戦略環境に関し、4閣僚は北朝鮮、東シナ海、南シナ海情勢などのアジア太平洋地域の戦略環境について突っ込んだ意見交換を行った上で、同地域の平和と安全に対する日米の力強いコミットメントを改めて確認しました。北朝鮮情勢については、北朝鮮による核・ミサイル開発は断じて容認できないとした上で、新たに採択された安保理決議の厳格かつ全面的な履行を含め、北朝鮮に対する圧力強化をさらに進めていくことが必要である旨確認しました。引き続き日米韓で緊密に連携しながら、中国およびロシアにさらなる役割を果たすよう求めるとともに、北朝鮮の脅威を抑止するため、同盟としての防衛体制の強化と能力の向上を図る具体的取り組みを進めていくことで一致しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。9月4日、北朝鮮の6回目の核実験について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月3日、日本時間のお昼12時29分に北朝鮮は昨年の9月9日以来6回目となります核実験を断行いたしました。爆発規模はこれまでの最大規模で、日本の防衛省の分析によれば、それは約70キロトンに達したと見られております。北朝鮮は9月3日の、午後、日本時間の午後3時30分に重大報道というものを報じまして、そこで朝鮮民主人民共和国核兵器研究所声明というものを発表いたしました。そこで9月3日に北朝鮮は大陸間弾道ミサイル搭載用の水爆実験というものを成功裏に断行したというふうに主張したわけでありますが、確かに今回の核実験は成功であったという見方が国際社会でも有力でありますし、また北朝鮮は水爆実験だと主張したわけでありますが、その可能性も十分考えられるというのが今のところ国際社会の分析であると言っていいかと思います。今回の北朝鮮の核実験は7月に2回 ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射に成功をいたしました。その上で威力のある核弾頭を持とうとするためのそういう実験であったと位置づけられるかと思います。もちろん大きな目的というのはアメリカに対しまして、北朝鮮の ICBM の完成は近いと、もしそれをアメリカが止めたいのであれば無条件で交渉に応じようという、そういうメッセージをトランプ政権に対して送りたいという、そういう意図があったことももちろん明白であると言っていいかと思います。今回の核実験に関して極めて重要だと言っていい点は、この核実験の当日の午前中に朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会というものが開催をされたことであります。これはこれまでの核実験の際にはなかったことでありまして、初めて政治局常務委員会が開催をされたと。そしてそこで核実験を行う問題が討議をされまして、そして政治局常務委員会の決定書というものが採択をされる。その上で金正恩委員長が命令書に署名をしたということでありますが、いつもは常務委員会開かれることはありませんし、金正恩委員長が一人で命令書に署名をするという形を取ってきたわけでありますが、今回初めて政治局常務委員会が開催をされて、その場で金正恩委員長は命令書に署名をするということになりましたが、特にこの常務委員会が開かれたことの重要な意味というのは、核実験の問題だけではなくて他の問題もこの常務委員会では討議されたという点であります。今回の常務委員会では昨年5月の第7回党大会で提示された部門別の闘争課題、闘争家業というものを成功裏に執行させるための具体的な方法と対策を討議したということが明らかにされましたが、 まあ、この部門別の逃走稼業というのは、まあ、いわばいろいろな分野の課題ということでありますが、まあ、その中の重要なものはもちろん南北関係の改善ということでありますし、また経済建設、まあ、そのための外国資本の投入といったことがあります。あるいは、世界の非核化ということも昨年の党大会では課題という形で出てまいりました。こういう課題があることを核実験の当日に一緒に討議をしたということは、北朝鮮は核実験以後どういう方向に何をするかということをこの党の政治局常任会で討議をして決めているというふうに考えられると。もちろんその中の重要なものは南北関係の改善、南北対話ということになりますが、今後北朝鮮が南北対話を提案する可能性というのは十分にあると言っていいと思います。特に10月4日は 10.4 宣言、南北の共同宣言、それが発表されて10周年にあたるわけでありますが、そこに向けて北朝鮮が韓国に対話を提案する大いにあり得ると言っていいと思いますし、もしそうなりますと韓国がそれを受け入れる、そして南北対話が実現する可能性も十分にあると。そうなりますと朝鮮半島全体の雰囲気というものが軍事的な緊張から対話へと変化するかもしれないということになりますので、まあ、今後1ヶ月間の動向というものが極めて注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、小坂京子で思い出枕をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小坂京子で思い出枕をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は4月23日に都内で行われた国民大集会の中から、拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんの発言をお送りします。松木薫さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。今日はたくさん皆さんおいでくださいまして本当にありがとうございます。私の弟松木薫はおとなしい子でありまして、5人兄弟の一番末っ子なんですね。まあ、上は女ばっかりでしたけれども、やんちゃで、私たちはとてもいたずらをしても怒らないようなおとなしい子でした。思い出はもうたくさんたくさんあるんですが、弟は父がですね、もうとっても喜んでたんです。男の子が一番最後に 5人目でできたということでですね、とてもとても喜んで自分のそばにいてくれて、仕事にもそこから行ってくれるというような希望を持って、いろんな若い時には何でも勉強させてあげたいという父の希望でもあったので、たくさん薫は お勉強させていただけたと思うんですけれども、まあ、スペインの方に行きましていなくなりまして、もう本当に父はあっという間に亡くなりました。もう母に手を差し伸べるように布団でギリギリのところで何か言いたかったんでしょうけれども、亡くなりました。ショックだったんだと思います。私たちも兄弟が本当に嘘のような、なんかこんなことがあっていいのだろうかというような信じられない日々をずっと送ってきました。私今日も熊本の方はもう桜が散りましたけれども、この間ちょっと熊本県の方でお話しさせていただいたときに、ちょうど桜の花が咲いている頃、私の方と自宅の方にはがきが参りまして、これから一生懸命1年間スペイン語に取り組んでいきたいということと、お父さんお母さんをよろしくお願いいたしますというような文句が書いてあったのをしっかりと覚えております。ですから1年経ったら必ず帰ってきて、彼女も結婚を約束した彼女もいましたので、多分結婚して日本の地で静かに生活をしているんじゃないかなと桜を見ながら考えたところです。本当にいろんな家族が拉致被害者家族皆さんおります。皆さんそれぞれお家の中で苦しい思いをして家族の帰国を待っております。日本政府は拉致を最優先としてやってくださるという約束事をしておりますので、私もそれを信じてもう少し頑張っていきたいなという気持ちでおりますので、どうか皆様日本政府を日本政府が裏切らないことを願って一生懸命やってくださると思いますので、今年中に、まあ、解決ができて家族の方々が皆さん帰ってこられたら本当にみんなに笑顔でお礼が言えると思いますので、どうかその日が来るまで応援の方よろしくお願いしたいと思っております。熊本から東京に来た時にはいい便りを持って熊本の方に私は帰りたいという気持ちで毎回毎回上京しておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
松木香織さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木香織さんのお姉さん斉藤文夫さんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。